TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。8月9日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストは漫画研究者伊藤優さんです。リモートでのご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。はい、どうも。はい、いつも伊藤さんのこうなんていうのかな、ファッションというか佇まいも可愛くてめちゃくちゃいいですよ。
あ、でもなんか夏久しぶり、なんかいつもすごく毛糸の帽子のイメージがあるん
で、ね、確かに、
うん、そこを言ってもらってる気がしますね。
確かにそうだ、うん、はいはいはい、お世話のご無沙汰しております。
ご無沙汰しております、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤優さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。
はい、1974年愛知県豊橋市のご出身と、京都精華大学国際漫画研究センター准教授、これまで京都国際漫画ミュージアムなどで多くの漫画展のキュレーションを担当されています。手掛けた主な漫画展は2010年漫画ミーツルーブル、美術館に迷い込んだ5人の作家たち、2011年赤塚不二夫漫画大学展、2020年荒俣博の大大漫画ラクタ館など、また京都に裸足の弦がいた風景、漫画、戦争、記憶、漫画ミュージアムに漫画ミュージアムへ行こうなどがあります。
はい、伊藤優さん、前回、確かに前回のご出演2月でしたからね、
う
ん、それは寒かった。2022年の、すごいはずの漫画展ということ で、その中で、まだね開かれてなかった梅津和夫大美術展ご紹介いただいて、はい、いや、あれは本当に行ってよかった。
面白かったですね、
あれはすごかったですね、はい、私は慎吾の続編と言われるあの作品群、ね、まあちょっと言葉を失うすごさでした。
すごかったですね、本当に、うん、
点数がすごいですよね。
すごいですね。
漫画であり絵画でありがもうとてつもない点数なんですよね、はい、もうね。
そうでしたね、
うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
さてさて、そんな伊藤さん、本日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
現在開催中、まあ、そしてこれから開催予定の注目の漫画展をご紹介します。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は漫画研究者伊藤優さんに現在開催中の、さらに開催予定の注目の漫画展ご紹介いただきます。
はい、本題に入る前に、最近の漫画展関連のニュースなどありますでしょうか。うん、
そうですね、名古屋にですね、うん、テレピアホールっていうホールがあったんですけど、そこがリニューアルオープンしまして、でそのリニューアルに伴ってこの施設を漫画アニメ展を年間を通じて開催する施設にするっていう宣言をがされて、でこの間リニューアルオープンして、うんうん、で8月6日からはですね、大ベルセルク展、三浦健太郎さんの展覧巡回展が行くっていうことで、うんうん、まあ名古屋って、うん、京都の国際漫画ミュージアムみたいな館が東海地方になくって、
決まったこうパーマネントな施設がなかったんだ。
なかったので、なんか全国巡回するみたいな時もあまり結構、うんうん、東海地方をスキップみたいなことが結構あったんですけど、これからはなんか名古屋盛り上がるんじゃないかなって思うんですよね。
そういう拠点ができたことでね、確かに。
そうですね、もともとつい先日やってたんですけれども、うん、世界コスプレサミットっていう、まあ、オタクの聖地みたいなことをですね、うんうん、数年前からやっていて、で今年3年ぶりにリアルで開催されて、うんうん、この間名古屋にちょうどその日に行ってたんですけど、はい、もう世界中からコスプレイヤーが集まって、
そうなんだ、
どうなってんだっていう街になってました。
やばいねそれ、
やばいです
、街中に珍味猛獣たちが
盛り上がりそうではあるけど、
でもそんなようなね、世界的なイベントもやってるんだったら、はい、やっぱりそこにこうパーマネントな、ね、そうですね、そういう施設
館ができて、もっと盛り上がるんじゃないかなと、愛知県出身の僕としては、
なるほどなるほど、
豊
橋だもんね、なるほど、
はい、期待してます、
はい、テレピアホールですね、分かりました。
そうです、はい、
さてさて、そういうことで、注目の漫画展をここからご紹介いただきたいと思います。まずは何しましょうか。
そうですね、青森県の八戸市美術館という美術館でやってる、はい、丸ごとババのぼる展、描いた作った楽しんだにゃごっていう、うん、展覧会が、
にゃごがついてる、
にゃごがついてるんですけど、うんうん、っていう展覧会がありまして、はい、これをご紹介したい、まあ、
八戸市美術館行きたいんですよ。
そうなんですよね、うん、青森結構美術館熱い地域ですよ ね、
そうなんですよ、はい、はい、これ、ババのぼるさん、
ババのぼるさん、うん、まあ11匹猫シリーズで、すごく あの有名な作家さんで、ロングセラー、ベストセラーの、あのシリーズだと思うんですけれども、あのその馬場昇さんを丸ごとご紹介する展覧会で、一般的に多分今の、あの人たちは絵本作家って思われてるんですけど、
そうですね、僕もそういうイメージが強かった、はい、
そうですね。でただもともとは、特に1950年代は子ども向けの児童漫画っていうのをすごく描いていて、それで人気の作家さんだったんですけれども、この絵本と漫画って、あんまりしっかり言われてないんですけど、なんとなくみんな思ってるんですけど、すごい隣接したあの領域で、
確かに
柳瀬隆さんとかなんかもともと漫画家ですし、
だし佐々木真希さんだったり、
そうですね、
あと、タイガー立石さん、
あ、そう
ですね、タイガー立石さん、そうなんですよ、そういったあの方が、だからアートと絵本と漫画みたいなところがこうつながってるっていうのが多分日本の特にあの特殊な状況だと思うんですけども、
確かにあんまりそのね、一連のあれでつながりってあんま考えてこなかったし、
そうなんですよね、で1950年代ぐらいに今でいう漫画とはちょっと違うんですけれども、ナンセンス漫画っていう漫画が、長新太さんとか、井上陽介さんとか、それこそ大河立石さんとか、そういった方たちが漫画家としてもともとデビューされてたんですけど、アート業界の中ですごいアバンギャルドな絵描きとして50年代にこうもあの取り上げられる、美術手帳なんかにすごく取り上げられるんですけども、そういったナンセンス作家の人たちが、漫画家たちが、その後みんな漫画家に絵本作家にこう転身していくっていうか、進出していって、で多分日本の絵本のあり方っていうのをその人たちがかなり変えていくんですよね。
ナンセンス漫画、ナンセンスその作家たちがベース
に、そうなんですよね、長新太さんなんかの作品なんかはすごいやっぱ絵本、日本の絵本を大きく変えていくんですけど、で漫画家が絵本作家になっていくっていう道筋をそうやって作っていくんですけど、それを追いかけてきた人たちに、例えば手塚治虫さんとか、そういった人たちがその次の、世代にいるんですけど、実はここで紹介している馬場昇さんというのは手塚さんとほぼ同世代で、同じように、その長新太さんたちの作った道の後をすぐ追っていって、本作家になっていって人気になるっていう意味で、漫画と絵本のもともと漫画家だった絵本作家こんなにいるんだよっていうことも知ってもらえる機会かなと思って、
確かに
あえて絵本展じゃなくて漫画展として紹介してしたいと思ってます、
なるほど、ちょっとその系譜の話は改めて特集にできるぐらいの話ですね、これね、
はい、
へ
かなり特殊な日本独特の流れだと思います、
言われてみればっていうね、はい、
そうなんです、
ちょっとぜひじゃあそこをちょっともう一回見る意味の馬場昇さん展、はい、ご紹介いただきました、八戸市美術館行きたいな、てか青森美術館旅行してーなー、
県立美術館もね素晴らしい、
ね、最高ですよ本当に、
涼しいだろうし、
はい、そうだよね、秘書的にも、さあ続いていきましょうか、
これは先ほどの梅津展やっていた東京シティビューで開催中の水木しげるの妖怪百鬼夜行展、お化けたちはこうして生まれたっていう展覧会をご紹介したいと思ってます、
はい、
夏休みは多分水木展っていうのが日本中でやってるっていうのが結構風物詩的になってて、子どもたち向けの遊園地展みたいなもんだろうって高く売って、ちょっと気軽に行ったら、結構な研究展みたいな感じで、水木しげるさんのそのキャラクター、ゲゲの鬼太郎とか悪魔くんみたいなキャラクター漫画じゃなくて、いわゆるその妖怪の一枚物の妖怪画っていうのがあるんですけど、この妖怪画によって僕ら妖怪のイメージって今日本人にはかなり持ってると思うんですけど、この ビジュアルの源泉がどこにあるのかみたいなことをすごく研究的に掘っていった展示になってます
かね、つまり例えばそれより前の江戸時代だったりもそれさらに前のいろんな絵をベースにしてるよというような、
なんかいろんなパターンが3つぐらいパターンがあって、そういう江戸時代のビジュアルを継承している場合と、それから全然違うところからビジュアルを持ってきて、姿形はない物語に水木しげるさんがくっつけたものを僕らが 砂掛けババアってこんな姿なんだってもうなんか思い込んじゃってみたいな部分をこうちゃんと分析して展示して元ネタも含めて展示してるっていう面白いでしたね。
ああそうなかなかちょっと、はい、あのしっかり博物館してるっていうか。
そうですね。で多分あの慣習的な形で、まあ、妖怪研究の第一人者だと思うんですけど文化人類学者の小松和彦さんがすごく関わってらっしゃって、うん、あの解説なんかもされているので、はい、まあ、そういった意味では、まあ、ある意味妖怪展妖怪研究展というか民族学展みたいな形も、うんうんうん、あのレイヤーもちゃんとしっかりあった上で、うんうん、まあ、でも子供も家族連れとかたくさんいて、うん、まあ、すごいあの男の子がお父さんにすごい解説したりとか、
う
ん、
かわいい、
そういういい風景も、うんうん、子供たちももちろん楽しめるっていう、はいはい、すごいいろんなレイヤーがあるいい展示だったですね。
あ、そうなんだ、
はい、はい、
東京シティビューで開かれている水木しげるの妖怪百鬼夜行展ということです。
行ってみたい、
はい、ね、これめちゃめちゃ面白そう、うん、はい、行きやすいし ね、
そうですね、はい、
さあさらにさらに、これは注目の今後のということかな。
いや、これは もうやってると思います、はい、
もう一個、あ、もう一個か、もう一個開催中のやつ、はいはい、
東京の寺田倉庫というところがギャラリーになってまして、うん、一部ギャラリーになってるんですけど、そこでブルーピリオド展、アートって才能かっていう展覧会があの開催されていて、これはすごく展覧会としてすごくクオリティが高いなっていう、う
ん、これ宇垣さん行かれたんですもんね。
行きました、めちゃくちゃ楽しかったです、
うん、よかったですよね。
なんかその漫画の中に出てきた絵とか、それ先輩の絵とかが、うんうん、実際に色がついて大きいサイズで見れたりとか、
そうか、劇中で漫画中で出てくる絵がありますよね。
それがいっぱい出てくるから、あれだっていうのがいっぱいあって、
本物、
そうなんです、それがすっごい楽しかった。てて、
石膏をデッサンするコーナーとかがあったりとかするんですけど、その石膏像がその石膏像をデッサンした主人公たちがデッサンした絵をもう一回立体化した石膏になってたりとかして、それぞれ違う形をしているんですけど、それをまた来場者がデッサンするみたいな、すごくこう立体的な展示になってましたね、
うんうんうんうん、いろんな人のデッサンがこう並べてあって、はい、あ、人によって見る場所全然違うんだっていうのが、それは可視化されてたりとかして、うんうん、はい、楽しかった。
これ、ブルーピリオド自体がその美大芸大を受ける話だから、
その、
なんていうんですかね、こうプロセス、全くの素人だった主人公が、まあ、そのアートの世界、しかもなんていうか、それをこう本当に体系づけて学んでいくっていうプロセスだから、それが体感できるってことは、すなわち
そうです
っていうことですよね。なんか多分ね、
そうですね、だからブルーピリオド展であると同時に、そのアート入門というか、アートどうやって楽しむかとか、アートとどう距離取っていったらいいかっていうのを主人公と、なんていうんですかね、うん、一体化しながら体感して出口に行けるっていう、うんうん、アート入門展みたいなことになっていて、すごく普遍性がありましたね。
意外とだから、ブルーピリオド そのファンが、もちろんファンが行ってももちろん最高に楽しめるだろうけど、うんうん、ファン限定イベント人じゃなくて、ちゃんとそのブルーピリオドっていう作品が、ね、持ってる射程みたいなものをちゃんと生かした展覧会になってるってことですか、
ね、そこがやっぱとてもいいなっていう、漫画展の中でもそのファンだけのファンサービスじゃない展覧会として面白いと思います。
めちゃめちゃ面白いですよ。
すごい面白かったんですよ。それとか橋田君、友達と一緒に美術館に行って、どれがいいか分かんないよって言って、うんうん、こういろんな名作と言われる絵が並んでて、はいはい、その中から自分がどれが欲しいか選んでごらんっていうのがあったじゃないですか、
う
ん、それも実際体感できる、
そうですね、
コーナーもあったりして、だから4つぐらいいわゆる有名な絵が並んでて、はいはい、これだとどれが好きだろうって自分で並んで後ろ側に行くと、それについての解説がすっごいいっぱい書いてあって、
そうです、
あそこすごい楽しかったんですよ。
本当に、ね、
良かった
ですね、アートの見方とか、
そうそうそうそう、
なんならアート表だったりとか、うん、そういうとこも行くってことですもんね。
そうなんです、
そうですね、
さすがすごいね、これ考えた人すごいですね、
うん、
これは、まあ、絵を描くみたいなこと自体がテーマなので、すごい親和性が展覧会自体にあったと思うんですけども、うんうん、美大生が実際の美大生に手伝ってもらうというか、うんうん、一緒にポスターの絵なんかもその美大生が描いた絵を採用し、サンプリングしたりとか、うん、そういう現実の今青春してる美大生たちとのリンクみたいなのもすごく取り入れた展示で、うんうん、そこもとても良かったですね。
なるほど、いや、ブルーピリオド展やろうぜっていう時にちゃんとこの形にするよってすごくないですか、
うんうん、
めっちゃ手間もかかってるし、これは寺田倉庫でね、やってるのかな、
はい、ですね、
ブルーピリオド展でございます。そして伊藤さん、 これがここからですね、はい、これからやるやつ、注目のやつということでしょうか。
そうですね、はい、まだ詳細は明らかになっていないんですけれども、うん、この秋から冬に開催予定っていうふうにアナウンスされているのでもので、現代アート作家東村明子展っていう、かの歌唱っていう展示がありまして、
東村さん、
これはちょっとなんか気になってるんですね、
う
ん、
東村さんもね、まさにその美大出身というかね。
そうですね、まさにそうですね、
カクカクシカジカで描かれましたけども、はい、
まさにその通りなんですけども、うんうん、この番組でも継続的に関心を持たれている NFT を活用したなんか新しい展覧会になりそうだっていうことが、詳細は分かんないんですけれども、うんうん、発表されていて、うん、まあ、東村さんっていう漫画家はですね、Webtoon っていう、はい、形式にかなり早くから挑戦していた漫画、うん、はい、日本の漫画家でもあって、
この番組でもね、Webtoon のお話伺いましたもんね、
は
い、
そうですね、うん、で、そういった意味ではWebtoon に関心があるってことは、ある意味グローバル市場というか、世界中の作家のために、日本の漫画ファンだけじゃなくて、世界中の漫画ファンにどう自分の作品届けたらいいかっていうことをすごく意識している作家だと思うんですけども、うんうん、そういった意味で、まあ、Webtoon とか NFT のような新しいシステムというか技術みたいなものに、うん、すごく関心を持っている作家さんだと思うんですね、はい、で実際フランスとかアメリカで東村さん賞をいっぱい取ってるんですけれども、うんうん、で新しいその作品なんかも1つか2つぐらいは、うん、もうすでに発表というか公表されてるんですけど、はい、そこに和のテイストみたいなものが入ってるイラストだったりして、うんうん、まあ、そういったとこからも、はい、世界見てるなっていうことがよく分かって、うんうん、やっぱ東村さんって、うん、なんて言ったらいいんですかね、すごく広い視野がある作家さんだなっていうふうに思ってるんですね、
はい、
うんうん、
はい、つまりこれじゃあまだ詳細は分かってないけども、何らかのその例えば NFT に、まあ、東村さんの作品がこれから出てきて、
そうですね、
でそれの例えば展示が、実際の リアルの展示が展覧会であるとか、
うんうん、そうですね、多分リアルでもあって、でまあ、ある意味こうバーチャルのギャラリーみたいなものももしかしたら展開されるかもしれないし、うんうん、まあ、いろんな、まあ、リアルなミュージアムっていうのになかなか行けなくなってる状況がここ数年ある中で、うんうんうん、そういう NFT とか使った新しいミュージアム体験ってどうしたらいいかっていうのを考えてると、うん、世界中のミュージアムが考えてるんですけど、うんうん、そこに、まあ、漫画家としてこう参入していくっていうところだと思いますね、う
ん、
はい、
岩島さん、すごい、だって今連載だけでもすごい、あの人すごいね、
いっぱい抱えてるのに、
いや本当
馬力がすごい、
面白いっていう
ね、はい、ということで、じゃあ東村明子さんの新たな展開としての、はい、現代アート作家としての東村明子展、まあ、これ詳しくはまだ分かりませんけども、
はい、期待してます、
はい、まあ、秋から冬にかけてなんかあるかもしれませんよという感じですかね、はい、はい、といったあたりで本日ご紹介いただいた注目の漫画展、もう一度おさらいしておきましょう。
はい、八戸市美術館で開催中の丸ごとババ登る展、描いた作った楽しんだニャゴ、そして東京シティビューで開催中、水木しげるの妖怪百鬼夜行展、お化けたちはこうして生まれた、そして寺田倉庫 G1 ビルで開催中、ブルーピリオド展、アートって才能か、そしてこの秋から冬に開催予定となっています現代アート作家東村明子展をご紹介いただきました。
はい、ありがとうございます、伊藤さん、はい、はい、最後に伊藤さんからもお知らせごとお願いします。
ありがとうございます。京都国際漫画ミュージアムで僕が担当した展覧会で、はい、描く人谷口二郎展っていうのを、うん、やってまして、はい、それが9月2日まで開催中なので、はい、まあ、まず世田谷文学館でやってたものなんですけども、うんうん、それをちょっと構成を変えたりとか、はい、谷口二郎さんって原画がすごい人なんですけど、
そうでしょうね、ね、
どういったふうなところを見たらより面白いかっていう原画の見方みたいな解説コーナーを合体させたりして、
それめちゃくちゃ、
そうなんです、うん、
なんか結構原画飾ってる、ね、漫画展って多いですし、もちろん、ね、ファンであればああ原画だってなるけど、うんうん、
はいはい、
なんかそれ その見方みたいなことって意外と言葉にされてない、
うん、スクリーントーンの どう見たら面白いのかとか、
はいはい、
ホワイトってどう使ってるのかとか、なんかそういう、うん、原画の見方を解説したのを 谷口さんの絵で解説してるっていう本を合体されて
それ見たい。はい、京都マコサマンガミュージアムね、宇垣さんが寝っ転がって漫画を読み続けていたという、
この姿だったらちょっとあれかもしれないですけど行きたいな、うん、
はい、はい、
でまあその超絶すごい絵を支えてきたアシスタントさんっていう人がいるんですけども、うん、そのうち の, あの重要なお二人をあのお迎えしたオンライントークイベントっていうのを、まあ、フリーで、うん、あのどなたでも YouTube で見られるイベントをあの開催しようと関連イベントとして企画しましたので、はい、8月13日の土曜日 の, あ の, あの14時から2時間やってますので、うん、漫画ミュージアムのあのウェブサイトで URL チェックして、うん、あの見ていただけたらなと思ってます、
うん、これね今漫画描かれてる例えば若い世代の方、まあ、デジタル的にこういろんな工夫して作画されるのが当然の世代でしょうけど、はい、だからこそこういう技術ってちゃんと聞いとかないと、うんね、
気づい
たロットテクノロジーになってしまうので、うん、
本当ですよね。
もうスクリーントーンとか知らない作家さんがいっぱいいるっていう時代なので、
へ、まあ、そうだよね。
スクリーントーン、ね、うん、なんか懐かしさ覚えますもんね、うんうん、
でもねきっとそのやっぱりスクリーントーンを貼ってそのカッターでこういろんなことやったりとか、
はい、
そういうテクニックってやっぱそれはさっきおっしゃったロストテクノロジーになっちゃいけないものっていうか、
うん、そうですね、うん、
ちょっとまあこれあのそういうの学びたい方もぜひって感じですかね。
ぜひぜひあの書き手の方なんかすごく面白いと思います、
うん、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ここまでのゲストは漫画研究者伊藤優さんでした。またよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
After 66 Junction 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。